おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。7月23日木曜日9時ちょうどです。いやめちゃくちゃ暑いです。はい、なのでちょっとね風切る音がというようなお話もいただいて、もうかなりあの手この手を尽くしてギリギリでやっておりますが、その分若干短く切り上げることに、多分ねここにずっといると倒れますね。ので、しかし、さすがに風切り音があんなに入るのは確かによろしくないんで、もっと早く撮ればいいんですけどね、あるいはもっと遅く撮るしかないなと、ちょっと今後それについて検討しつつ、今日はこういう時間になっちゃったんで、とりあえずこの時間に少し短めに切り上げようと思います。ほぼ最終のお知らせになります。まあ、そうは言ってもまだあと1週間あるからね。今後ちょっとまた、なんちゅうのかな、こう募集要項というんですかね。3ヶ月チャレンジ募集要項というものを、まあ、いじっていこうと。募集要項をいじるっていうのは結局のところは、まあ、告知レターの内容をいじるというのに過ぎなくて、まあ、こんなことが言えます、あんなことが言えます、みたいなことを、こう、なんちゅうのかな、私なりに抑制して、まあ、専門の人から見ると過剰に言っちゃってるのかもしれませんけど、まあまあそこはしょうがないのでね、もうね、私なりに抑制しつつ最大限 PR するという、最初からこう矛盾をはらんだことをやってるんで、今なんか熱中症のお知らせとか9時にやるのがいけないんですよね。これ入っちゃうかもしれませんけど、ご容赦ください。もうこれをね回避していると、僕も寝るんですよ。暑い時は寝るんでね。はい、まあとにかく3ヶ月チャレンジ、つまりなんでこういうことを考え出したかというと、あと1週間しかないのにお試し4回チャレンジどこに入れるんだよってことになるじゃないですか。で、これをお試しなんだけど3ヶ月チャレンジ後に入れられますとか、よくわかんないことを言うようになると、それはやっぱりちょっとよろしくないなということで、なんとかね、お試しというか何かを考えていきましょうということを考えているんですけど、それはもう要するに、なんつうんですかね、常時募集をかけるみたいなことをやろうかなとか、いろいろ思ったりしているわけですね。やっぱりこう、受けたいと思うときにやりたいもんだと思うんで、こういうものはね。そういうことを、新規募集を、かけさせていただくにあたり、まあ、とはいえ、9月に本が出るんですよ。で、そうなると多分、8区でしょう。多分、9月に、忙しくなり始めて、そんなにこう新規募集頑張るぞみたいなことをやっていられるのかっていう話が、いや、これは新規のセッション、個人セッションができなくなるとか、個人コンサルが難しくなるっていうんじゃなくて、むしろ募集をかけるということのエネルギーっているんですよ。なんでかっていうと、募集ってのは、まあ僕はそもそも募集をあまり得意としないということはあるんだけど、そもそも募集って結構手間がかかるものなんですが、にもかかわらず何の成果も出ないことも結構たくさんあるんですよ。多くの人はね、ここで引っかかっちゃうんだと思うんですよね。つまり働いた分だけ報酬が入るっていうのに一番遠いんですよ。募集は超気合入れたけどゼロでしたってことが普通にいくらでもあるんでね。私はそれを、それこそこの間会食させていただいた勝間和代さんですねに伺った時も、ありますよそんなのみたいなこと言われて、あ、この人があるんだったら俺にあるのは当たり前すぎるからもう諦めようっていうふうに思ったんですね。そんな、だってある意味日本で一番そんなことが起きそうにない方すら起こる、それが日本で知りませんけど十分起きそうな私に起きないと考えるのが不合理なんで、起きるよなと思ってですね、諦めることにしました。で、それは募集を諦めるわけにいかないんで、やっぱり募集をかけて、要するにただ働きになっちゃうのが怖いんですよね、きっとね。まあ、それをちょっとただ働きになることを恐れずやるのがいいんだけど、忙しい時やっぱりただ働きって一番最後に回っちゃうんですよね。暇になればできるんですけど。だから、暇なうちに頑張ろうと思っているわけですね。よくわかんないな。よくわかんない結論になるのは、やっぱりこれ暑さがひどいせいではないかというふうに思い始めました。にもかかわらず、これから、募集要項はともかく本題に行くんですけれども、募集要項というのは、だから結構難しい仕事なんですよ。結構ね。効果が確実じゃないから、なんかマーケティングの人がいろんなことをおっしゃるんだけど、僕はああいうのは多分理解できないんだということがだんだん分かってきたし、まあ何しろね、そうなんですよ。一番大事なのはやっぱり、それは勝間和代さん書いてることでおっしゃったことじゃないですけど、じゃんけんはたくさんすれば必ず勝てるんだっていう、彼女のこの理屈はすごい正しいと思うんですよね。どんなに弱くても、まあ強い弱いないじゃないですか。じゃんけんは試行回数が全てなんだっていう、 根本的にはそういうことだとやっぱ思うんですよね。で、まあ、あれほど成功してる人がそれを言うんだから、ほぼ間違いなかろうというわけで、いっぱいじゃんけんしようねっていう話になっちゃうんで、あ、いっぱいじゃんけんをするために必要なのは、まあ、こだわらないことですよね。ということで5分経ってしまった。本題に入りますね。まあ、今日入りたいと思ってる本題は特に何もないんですけど、相変わらず、私は最近はまた一周回って何周回ったのか知りませんが、藤山直樹さんに戻ってきているわけですけれども、藤山直樹さんの本を読んでいて最近思っているのがですね、いやもう改めて思うようなことは正直ないんだけど、フロイトっていう人はやっぱりすごく神経症という問題に取り組んだ人だったんだなということがまず分かったんですね。いやそんなことは分かってましたよ、もちろんね。分かってたんだけど、その神経症水準ということをあんなに言う考えているからこそ、もう当時はそういう言葉すらはっきりしなかったと思うんですけど、まあ、というか彼が考え出した言葉に近いと思うんですけどね。要は、あ、そうそう、それで、これも藤山さんの本に読んでて、やっぱりそういう話が出てくるのが興味深いんですけど、当時のドイツというのは、当時ドイツですよね、ウィーンですから、精神病の病院っていうのは大病院だったの。ここに大量の精神病患者を収納して、なんかちょっときな臭くなってきますよね、その後ナチスが勃興することを思うと。でもそういうもう情勢だったんでしょうね。もう国柄とか言っちゃうとちょっと本当に文化的な差別になっちゃうと思うんで、俺情勢だったと思うんですよ。余裕なかった。だってあの時代って、はい、その敗戦、第一次大戦の敗戦じゃないですか。そしてドイツは賠償金やたら要求されて大貧乏になっていくわけじゃないですか。そこで大体そういう時にしわ寄せが来るんですよね。ひどい話なんだけど、よくあることでもあるんです。日本も昭和恐慌でハマりましたよね、そういう事態に。やっぱり余裕がなくなると、今アメリカ余裕ない感じがするんだけど、なんでこういう世界情勢みたいな、何にも僕が一番興味なさそうな世界に入ってってるんだけど、興味ないわけじゃないんですけど、得意じゃない分野ですね。とにかくしわ寄せが来ると思うんですよ。で、大病院に収納するわけですよね。で、クレペリンの二大精神病論ですよね。つまり統合失調症と大うつ病みたいな多分話だと思うんで、すげえ正しいですよね。いまだにそうですもんね。まるでこう、なんだっけ、フォン・ノイマン型のコンピューターみたいじゃないですか。未だにそうじゃないですか。これってやっぱすごいことですよね。100年ぐらい経ってるのに、その人の発想を元に頑張ってるみたいな。で、まあ、当時は精神分裂病って言ってたと思うんですけど、まあ僕の子供の頃だって統合失調症なんて誰も言ってなかったというか、そんな言葉はなかったと思うんですけどね。まあ、そのスキゾフェルニアは精神分裂病ですよね。で、この二大精神病というものの、まあ、収納するところは大病院なわけですよ。で、もう精神病院なんですよ。要するにそこでは多分薬理とか脳とか生理科学的にやっていくって、ここに何かちょっと僕は文化的なものを感じちゃうんですけど、まあそれは今はそれでやってるんだから一旦置いとくとして、フロイトはそうじゃない方行くんだっていう、これがだから神経症ってことですよね。そうすると神経症定義いりますよね。どういう人は神経症なのかっていう定義が必要になってきて、まあ、情緒的全体性っていうべきなのかな、一人の人格が統括している情緒的全体性を備えていて、まあそれをもって他者と交流が可能な、もちろんその人の中に分裂がないとかじゃないんだけど、その全体対象って言ったらいいんですかね、全体対象はとりあえず統括されていて、対人交流の中ではその全体対象の、まあ、責任かって言ったらいいと思うんですけどにおいて、交流できる人を神経症水準というのではないかと僕は漠然と思っているわけですけれども、まあおおむねそういう人の話になってきた時に、例えば夢判断って話になってきて、まあフロイトは結局夢判断は言ってみれば夢解釈に徹するわけですよね。夢解釈に徹することができるということは、そもそも自分は夢見ているのか現実に覚醒しているのかの判断が、この判断は私非常に微妙な判断だと思っているんですけどね。だって明晰夢っていう現象がこの世の中にありますから、私も時々ありますし、夢見ていて夢見てるって気づくってやつね。ということは逆に言うと、明晰夢じゃない時は気づいてないってことだから、判断できてねえじゃんって思うんだけれども、でも一応判断できてることになってるわけですよね、神経症水準の人は。どうやってんのか知らないけど。だから、起きていて夢思考ができる人と、寝ていて夢思考ができる人と、まあその二つを一応区別できて、しかもその二つの人格の最終責任は自分にあると言える人は、神経症水準と言ってもいいんじゃないかと思うんですよ。 まあ、こんなにややこしいゴニョゴニョした定義が僕がここでしたいわけではなくて、僕がしたいのはですね、そのすなわち精神病と神経症の人は別々のところで別々に治療されているんだってことが大切ってことなんですね。私そのことを昨日相次いで学んだんですよ。なんでうちの父母をいわゆる精神病院に連れてったんですね。かたや物忘れ外来だし、かたや何ていうのかな、多感症なんだけれども、そのことをちゃんと医者が見てくれないと文句を言ってるおじいちゃんなんで、どっちも神経症水準なんだけど、だってカウンセリングとか受けませんもんね、この人たちも。特に多感症の人は絶対受けないんで、基本的に自分は内科に行くべきだと信じている人で、それでなんか FMRI の精密検査とかもして、多感症で FMRI に突っ込まれてもなんか大したもの出てこなそうじゃないですか。実際出てこないわけですよ。そのことにうちのおじいちゃんは大変お怒りなわけですよ。だけどね、これが、つまりここから話が進むわけですよね。で、その精神科の先生は、まあいい先生だったと思うんですけれども、よくよく話を聞いてくれる人だったんですね。で、カウンセリングになってるんですよ。私横で見てたわけ。本当に真横で見てたんですよ。時々口を挟んだわけですよ。そのために行ってたんで。まあ、物忘れ外来の方も結構大事だったんだけど、今日はその話はしないとして、時間がないから暑いんで。で、おじいちゃんがその怒っていらっしゃるわけですよね。で、私はなんでおじいちゃんが怒ってるのかはよく分かっていたつもりだったのですが、怒りの程度とその本当の理由はよく分かっていなかったんだなってことを、その精神科の先生と喋ってるのを聞いていて理解したんですよ。で、その精神科の先生は結局ここにあるんですよ。そのドイツのクレペリンとフロイトが分かれたところ、神経症はフロイト派が見て、当時のね、ウィーンでは、精神病だったらクレペリンがお薬を出すみたいな、まあ、そんなに綺麗になってないはずですけど、でも源流はそうだったわけですよね。そういうことを、まあ、藤山直樹は書いているわけだ。だから、フロイトには精神病の心における夢見というものがどういうものかが分かってなかったと。それが分かるようになるには、ビヨンを待つ必要があったんだという、あれは正しいと僕は思うんですよね。理論の筋道として。で、フロイトは結局のところ、症例ドラの時もそうでしたけど、この夢の意味はどうたらこうたらってことをドラに一生懸命喋るみたいな。つまり、夢占いみたいに一歩間違う。夢占いと精神分析、あるいはユング派みたいなところを、微妙にこう、工作していくのはこの辺りにあるんですよね。夢をこう、昔皆さん三国志って読まれました。私どんどん飛ばしてますけど、最後に義円っていう職の武将がですね、孔明に立てつくじゃないですか。まあ、あの話の中でどうなのか知んないけど、孔明に立てつくと本当に命知らずなの。だって孔明めちゃくちゃ人殺してるじゃないですか。あんなのに逆らっていったら命がいくつあっても物足りないと思うんですけど、なんかその義円が、頭に角が生える夢を見たんだけど、これはいい夢かって、これが夢占いってやつですよね。まあ、頭に角が生えると、刀を用いると書くから首が飛ぶに決まってるとか、そういうですね、いかにも半字物的な話を、まあ、三国志演技なんだろうけど読んだことがあるんですけど、あれが夢占いってもんですよね。で、そのこの水準でいいのは神経症水準の人だけなんですよ。下手にこんな話を、例えばうちの私の兄弟みたいな人にしちゃうと、もうそれだけで情緒的に大混乱をきたして怒り狂って、私とかぶっ飛ばされ、まあそんなことはないと思うんだけど、でも怒鳴りつけられること確実なんで。だからそんな悠長な半字物をしている、半字物は悠長なわけじゃないんだけど、でもそんなことをひょうひょうとやってられたのはフロイトが、結局ドラは絶対精神病ではないからだっていう直感的な何かがあったからだと思うんですよね。でもそれは当然なんですよ。なぜなら精神病の人はみんなクレペリンの病院に収納されていくから、フロイトのところ来やしないわけですよ。それがもう最初から確実だから。でもフロイトはもちろん野心的な人でしたから、いずれはね、精神病は全部精神病だろうと神経症だろうと頑張って精神分析で見ていくんだよみたいな感じだったんだけど、でもフロイトって一方ですごいプラグマティックな人だから、ベレンチーとかが多分そういうところを頑張ろうとしてるんだけど、なんかそこのところは神経症で頑張るべきみたいなノリがあって、分かりにくいんですよね。分かりにくいなと思うんですよ、この人は。本音がよく分かんないところがあるなみたいな、まあ、創始者ってそういうところあると思うんですけどね。で、私はやっぱりフロイト読み直さないとなっていうのはこういうところから思うわけですよ。なぜならば、私の仕事って絶対建前としてはですよ、難しいんですけど、ここもでも多分確実だと思うんですよね。やっぱりここで私が何ていうのかな、精神 いわゆる蓋を取る取らない的な話で言うと、蓋を絶対取らないんだっていうことを言うのはダメだと思うんですよ。そういうことではないと思うんですよ。一方ででも来ないのも事実だと思うんですよ。やっぱり日本もそうじゃないですか。僕はこれクレペリンの伝統を受け継いでるのか何なのか知らないけれども、やっぱり今では完全にそのクレペリン牛になってる。二大精神病は精神病院が薬理療法等で対応するのが筋っていう、サポート的に CBT を中心とした心理カウンセリングも入ってくるみたいなノリだと思うんです。現に私当事者でもあるんで、私自身がではないですけど当事者でもあるんです。完全にそうなってる。ところがそうすると当たり前ではないんだけれども、こういうことが当たり前のように起きるわけですが、私だから下山春彦さんのこの地域における包括的対応みたいなのは理想論としてはそうだろうけど、現実にそうなってないですよ、あの下山先生っておっしゃって申し上げたくなるわけですよ。なんでかっていうと、現に私の肉親は誰一人として絶対心理カウンセリングのサポートが入る方がいいのに、確かに包括的になってるんですよ。精神科医に見ていただいていて、なんなら私の兄弟はですね、あれですよ、何でしたっけ、精神保健福祉さんもいる、相談員さんも別にいる、看護師さんまでついている、まあ、非常にいろいろあるから。でも心理師はどこにもいないんですよ。本当ですよ、どこにもいないですよ。総勢20人弱が関わってるんだけど、もう常時関わってくれてるのはそのうち5人ぐらいなんですけど、保健所員の人とかね、心理師はいない、一人もいないんですよ。20人もいて、ちょうどまるでわざとみたいにのけものにされてるように見えるんですよ、心理師の人っていうのはね。で、別にこれは心理師批判では何でも何でもないですよね。ここに入れてもらえないことになってるんだから、そうしてるのは国家だからということは国民だから、この国の場合はそういう考え方なんでしょうね。でも私は非常に違和感があって、いやいやいや、うちの妹が言っちゃったけど、妹ってね、相談する相手として、この口頭で相談する相手は誰なのさっていう、特に心理的な話になった時に、それ心理的な話は別に相談に乗る必要はないってことなのかもしれないんだけど、それも大変不思議な話だよなと。で、うちの父の昨日の話はどう聞いてもあれは精神科のお医者さんが対応する話じゃないんだけど、精神科のお医者さんは慣れたものだったんでしょうね。なるほどなるほどって感じで、あ、全然カウンセリングだしこれじゃっていう感じだったわけですよ。だからどうなるのか興味津々だったわけですよ、隣に聞いていて。でもこれは良いことなのか悪いことなのか分かんないんですけど、急速にですよ、私が横にいるのに転移なんですよ、来ていくの。いや、転移じゃないんですけどねカウンセリングじゃないんだから。でもなんだかんだうちの母がその後見てもらうんで、なんかすげえ怒り出したんだけど、30分ぐらいかかっちゃったわけですよ。いや、30分ぐらいかかるけどね。で、その転移なわけですよ。まあ、今日の話はメインはここにあるわけですよ。ここまで話した話はほぼ前振りでしかなくて、ほぼ私の中では今まで喋ったことはもう今全部忘れてもいいぐらい。ただしこっからは重要で、つまり精神科医とクライアントの間で転移が起きる。それはそうだと思う。ただ初対面でわずか30分のうちにほとんどインテーク以前の話でしかしてないはずなのに、すでに転移が発生し引き出してしまっていると。で、どうすんだろうこれ。まさか転移知らないってことは分かんないけどね、ないんじゃないかな。でもないと思うんですけどね。とにかく芝居がかってるわけですよ、片目から見るとね。本人はうちのじいちゃんももう80、来月80ですから、もうね、芝居がかるっていうふうに言うんではなくて、迫真の演技、どっちかんだこれは。とにかく、あれは誰だろうな、父親だろうね、父親か何かに訴えている感じで、まあ、本当にもう勘弁してくださいと。私はね、もう80にな、こういうふうに絶対喋れない人なんですよ、普段。80になろうとしている人間で、じじいで、もうそんなね、長旅には耐えられないんですよみたいなって感じだったんですよ。絶対そういう風に喋んないんですよ、うちのじいさんは。そんなね、朝起きる時ももう毎朝自分死ぬんじゃないかって思うんですよ。あ、なるほどねみたいな。いや、お医者さんも乗りすぎだろうみたいな、あるいは痔なのか知らんけど、いやいやいや、 これはインテーク的ななんかなんじゃないのと、初回面接じゃん、話聞いてるはずなんじゃないくって、いや相手が老人だから合わせてくれてるんでしょうけども、なんかね2人の雰囲気がもうあまりにも盛り上がりすぎちゃってて、肌で聞いていて、いやいやおかしいでしょそれっていう感じがしたわけですね。でこの流れでいくと、起死燃料はあるし、なんかよくわからない自律神経言うだろうなと思ってたんですけど、自律神経的な話になってるし、私は違うと思ってるわけね。うつって言われるんじゃねえのかなと思うんですよね。でそっちに持ってきたいっていうのは、これは意識的なものなのか無意識的なものなのか、先生は、まあ、専門家ですから、そんなことは全部百も承知でうつってことにしちゃえってことなのかもしれないんだけど、でもその講座は大きいなと思ったんですけどね。まあうつですと言われるわけですね。そしてえってうちの父が言うわけですよ。なんか何かから冷めたみたいに、いやうつじゃないでしょうみたいなノリなわけですよね。お前が悪いんだって私は思ったんだけど、もうこうなってしまったらこうなってしまう。で私はでも思いっきり抗うつ剤って言われたら一言は入れようと思ったんですよね。いやいきなり抗うつ剤はそもそもちょっとがんの治療も、まあ、関係ないんだけど、していないわけでもないし、ゴニョゴニョと思ってたんだけど、先生は、まあ、慣れたものなのか、実際に出したのはなんかこう、まあ、気休めみたいなお薬だったわけですよ。まあ、睡眠導入剤とついでにちょっとした栄養剤みたいな、なんかプラシーボ効果でも狙ってんのかみたいな、それも考えすぎなのかもでしょうけど、でも自律神経がねとか言って、自律神経とうつを強引につなげている説明にしか聞こえなかったんですけど、まあでもうちの父にしてる説明ですから、まあどんなんでもいいっちゃどんなんでも、うちの父は結局何がしたかったかっていうと、その例の長旅をして何かの釈明をしに行かないで済むように先生の診断書を欲しかっただけなんですよね。まあ、この長旅の釈明は嫌がらせ同然のことなので、そんな老人にね、お前来て釈明しろみたいな、しかもそれも言いがかりそのものみたいな、言いがかり以外のなんであるとするといじめじゃんっていうか、ただ老人いじめてるだけじゃんっていう感じで、まあうちのじいさんはよくいじめられるし、今回に至るまでもういじめは最終形を迎えつつあるんで、もうこれはいじ要するにいじめ完了みたいな感じなんで、しかも何の抵抗もしないのにいじめ続けるってどうよって感じもするんですけど、まあそういうわけなんですけど、だからまあね、病院から出た時に私が運転したのは開口一番、まあ行きたくないんだよなみたいなこと、小学生かみたいな感じでね、行きたくないのはわかりますが、そのなんかまあまあでも良かったよねっていう、私が結局これ消しかけた話なんで、ここ行けば診断書出るはずだからって言って、もちろんうちの父はですね、じいちゃんは全然乗り気じゃなかったわけですよ。なね、本当こういうこと言うんですよね。その昔で言うあれだろうみたいな、ねえ、なんとかとハサミって言うけど、のやつだろうみたいなことを言うわけですよ。まあしょうがないけどね、いわゆる団塊の世代ですからね。そういう差別的なことを言ってるからお前がそこに通うことになるんだって、まあいろいろ昨日思うところあったわけですけれども、ただやっぱりこの話は心理師向きなんだよなとは思ったわけですよね。まあ、診断書は心理師が書いていただくわけにいかないから、私もここしかないと思ってそこにねじ込んでみたら、まあ、思いのほか効果が異常に上がってしまって、いやいやいやいやいやいやって感じがしてきたんだけど、でもまあ最終的にうつと書いてある診断書は手に入り、しかも出てくる薬は必ずしも抗うつ剤とは言い、抗不安薬とすら言えないような何かであったために、なんかこう、まあ僕はほとんど一回だけ、この病気はですね先生、20年代のもので昨日今日始まったもんじゃないんですっていうことを言ってみて、少し反応と対応が変わったんですけど、でも結局診断と、診察内容と投薬内容は一切変更がなく、まあだからどっちでもいいように両面作戦だったんでしょうねっていう感じはしたんですよ。どっちとも取れても大丈夫なように手を打ってあるみたいな感じで、だからそこは完全に専門家であり、まあだからつまりあれが作話であろうとなかろうと、転移であろうとなかろうと、全部 OK な状態でも、結局のところはなんとなく民剤が出ましたみたいなノリで、しかしうつ病ってあっさりはっきり書いてあって、こいつをそこに送ればあんたのお父ちゃんはいじめに遭わずに済むよってことだから、まあまあ正しいと言えば正しいんですけど、なんか思ったんですよ。 結局まあこんなもんなのねっていう感じもしたわけですよね。なんかこう何かは変わってないわけじゃないですか。今後うちのじいちゃんはどうせあの病院行かなくなるし、あの2週間後来てくださいねって言われてたけど行かねえだろうなって思っているわけですよ。まあイケイケ言うつもりはあるんだけど、ただうるさがられるだけで、今回私に話を長々として消防もなんとかなんないかなみたいなことをあんなに言ってきたのは結構弱っていて、あの学校行きたくない小学生になってたからなんだけど、行かないでいいですっていうものを手に入れてしまったらもう万々歳なわけですよ。まあ小なんかもう家うちに来んでもいいみたいな、そういうじいさんなんですよある意味。だからあのまあお礼は言われるんだけど、あのお菓子とお金もくれるんだけど、結局はどうでもよくなっちゃうわけですよ、こうなってしまうと。まあだからね、まあでもね、そのいじめのストレスだから、まあ別にこれでいいんだろうなって感じはするんですけど、なんかですね、こう、この多汗と自律神経なんとかとかいうのは、まあ私が思うに単純に新気象でいいじゃんって感じがするわけですよね。で、話し始めれば芝居がかっていて転移だとはいえ、あんなに話すんで、私知らない話いっぱい出てきたんですよね。だから30分もかかったんだけど、本当に、まあ上手といえば確かに上手ですよね。説法をずっとしてて、例え話、説法うまい方だったし、例え話も作り話もうまかったから、だから先生は騙されたのか乗ってあげたのか、お互いが転移で東映同一化なのか全部なのかどれでもないのか知りませんが、よくできたストーリーになっちゃってるわけですよね。もうなんかこう理不尽でですねみたいな、私のこの頭を見ても分かる通り、私も坊主の端くれでみたいな、そんな今更漢文の素読なんか、漢文を読めば白文だって私には読めるんですよみたいなことを言って、そんなことこの先生に言ってもねっていう感じだったんだけど、まあその愚痴を言うじいさんの役というのは昨日はやたらとうまかったっていう、で普段愚痴とかほぼ言わない人なんで、へーっていう感じがしましたね。だからそのなんか無駄話をするおじいちゃんみたいな、で実際無駄な話をしてるわけですよね。多分この漢文の白文の素読ができるとか、この先生はあの早く帰んないかなと思われかねないような、うんうんうんうんって聞いてあげてるわけですけどね。だからそのなんていうのかな、しょうがないおじいちゃんの話を熱心に聞いてあげる先生役がぴったりハマってたわけですよ。ぴったり。そして私が少々しらけてそれを横で聞いていたわけですよ。でもまあ、あのいいからそういう話はみたいなことを言うようなそのエナクメントはやりたくなかったんで、僕はもうあの黙ってじーっとその転移的な何かが兆しているなぁみたいなのを、でも横に俺がいるっていうのはもうほぼ完全にスルーされるものなんだなと。先生もこっちの方全然見なかったし、あのうちの父に至っては私が横にいれば絶対やらないような態度をバリバリやってるんで、まあ、年取ったからってことはあるでしょうし、息子だから別に構わんと思ったんでしょうけどね。いやー、あの力度だなっていうふうに思いました。だからそのまあいいお父さんに訴えてるわけですよね。悪いお父さんがいびってくるからいいお父さんに訴えてるわけですよね。だから構図は非常にシンプルですよね。別にそんなフロイトの力を借りずともなんとなく誰にでも十分納得のいくナラティブがそこにただ展開されているだけとも言えるわけで、構図は非常にシンプルなものでしたけど、なんかこうまあ気持ちのいいものでは見ててなくて、止めたくなっちゃうんだなやっぱりって思ったんですよ、横で見ちゃうと。やっぱこれ密室で2人でやってほしいよねっていう。でも密室で2人でやってもらうわけにはいかないから、私が横で聞いておかないと半分ぐらいは話を落とすし、後で。まあそういうわけでですね、まあ鬱なのかもなと最後は思おうと頑張ったんだけど、父がとどめのように、まああの先生は要するにヤブだよねみたいなことを平気で言うわけですよ。俺は鬱でも何でもないんだよみたいなわけですよね。そういう感じで、本当に全くこうこっちは忙しいのにこんな往復させられて38度付近のところまで来ているというのにこれだからなみたいなノリはあったわけですが、まあでもまあ良かったといえば良かったわけですよね。これを全て肯定的に捉えておけばいいような話でも あるわけですよ。まあ、少なくとも、まあそんなね、大げさに言ったのは間違いないんで、その程度の長旅で死んじゃったりはするとはとても思えないけど、まあ行くメリットも行く意義も行きたいさも何もない長旅をあの年でさせられるというのは確かに非常に、しかも8月というあのアホみたいに暑い中やらされるという、だから異常なんでもうしょうがないなっていう感じが本当するんですけれども、まあしょうがないわけですよね。まあでもこれは私の所詮見方であって、ここにはやっぱり私も相当迫害的に捉えてる部分はあります。今日はだからその昨日のその何て言えばいいんですか、力道に乗っかっちゃってるわけですよね。私もね、今のこの喋りがそもそも受けないわけにいかないんですよね。こういう東映ドイツ化はやっぱり私も東映を受けてるわけですよ。父は私でさえも今回の件では迫害対象のように多少感じてたところがあったんだと思うんです。だから私は父に対して結構サディスティックになってるところがあって、少なくとも辛辣には絶対なってる。まあ辛辣にならざるを得ないところも多々あるんだけど、でもやっぱり普段よりは辛辣になってるなっていうのはあるんですよ。こういうことを理解するのにやっぱり僕は分析しかないんじゃないかと思うんですよね。そして父にはやっぱり心理カウンセリングはないわけですよ。